聖夜堂奇談、猿の目。著者、岡本喜堂、翻訳者、ガーネット。1、ライオンの女は語る。私は、文久元年、酉年の生まれでございますから、当年は65になります。江戸が瓦解になりました明治元年が八つの年で、吉原の切りほどきが明治五年の十月、私が12の冬でございました。ご承知でもございましょうが、この年の11月に暦が変わりまして、12月3日が正月元日となったのでございます。いえ、どうも年を取りますとお話がくどくなってなりません。前置きはまずこのくらいにいたしまして、本文に取り掛かりましょう。まことにくだらない話で、皆様方の前で司祭らしく申し上げるようなことではないのでございますが、席順がちょうど私の番に回ってまいりましたので、ほんの申し訳ばかりにお話をいたしますのですから、どうぞお笑いなくお聞きください。誠にお恥ずかしいことでございますが、その頃、私のうちは吉原の曲輪うちにありまして、引き手茶屋を商売に出しておりました。江戸の昔には、吉原の妓楼や引き手茶屋の主人にも、なかなか風流人がございまして、俳諧をやったり書画をいじくったりして、いわゆる文人墨客というような人たちとお付き合いをしたものでございます。私の祖父や父もまずそのお仲間でございまして、歌麿の書いた屏風だとか、抱一商人の書いた掛け軸だとかいうようなものがたくさんにしまってありました。祖父は私が三つの年に没しまして、明治元年、江戸が東京と変わりました時には、当主の父は32で、名は市兵衛と申しました。それが代々の主人の名だそうでございます。何しろ急に世の中がひっくり返ったような騒ぎですから、世間一等がひどい不景気で、芝居町や吉原やすべての遊び場所がみんな火の消えたような始末。おまけに新富町には新島原の曲輪が新しくできましたので、その方へお客を引かれる。私の父などは、いっそもう商売をやめてしまおうかなぞと言ったくらいでしたが、母や同商売の人にも意見されて、もう少し世の成り行きを見ていようといううちに、京橋の真ん中に遊郭などを置くのはよくないというので、新島原は間もなくお取り潰しになりまして、妓楼はみんな吉原へ移されることになりました。これで少しは息がつけるかと思っていると、明治五年には前に申した通りの切りほどきで、今までの遊女や芸妓は人身売買であるからよろしくないというので、一度にみんな解放を命ぜられました。今日では詩�解放と申しますが、その頃は普通一般に切りほどきと申しておりました。さあ、これがまた大変で、早く言えば吉原の曲輪がぶっ潰されるような大騒ぎでございました。しかしその時代のことですから、何事もお上のお指図次第で、誰も苦情の申しようはございません。もちろんそれで吉原が潰れっきりになったわけではなく、再び備えを立て直して、相変わらず商売を続けていくことになったのですが、前々から 廃業したいという下心があったところへ、こんな騒ぎがまたも出来したので、父の一兵衛はいよいよ見切りをつけまして、百何十年も続けてきた商売をとうとうやめることに決心しました。さりとて不慣れの商売なぞをうっかり始めるのは不安心で、士族の商法という生きた手本がたくさんありますから、田町と今戸辺に五六軒の家作があるのを頼りに、固定の下田屋暮らしをすることになりました。父は若い時から俳諧が好きでして、下手か上手か知りませんが、三代目安節庵の門人で羅光と呼んでおりまして、すでに流儀の披露も済ませているのですから、曲がりなりにも総昇格でございます。そこでこの場合、自分の好きな道にゆっくり遊びたいというのと、二つには芸が身を助けるというような意味も混じって、俳諧の総称として世を渡ることにしましたが、今までとは違って小さいうちへ引きこもるのですから、余計な荷物の置きどころがないのと、邪魔なものは売り払ってお金にしておく方がいいというので、不要のガラクタはもちろんのこと、祖父の代から集めていました書画骨董の類も大抵売り払ってしまいました。ご承知でもございましょうが、明治初年の書画骨董ときたら、本当の捨て売りで、菊池洋斎や渡辺崋山の名画が1円50銭か2円ぐらいで古道具屋の棚ざらしになっている時節でしたから、歌麿も法逸商人もあったものでございません。みんな二束三文に売り払ってしまったのでございます。その時分でも母などは、なんだか惜しいようだと言っておりましたが、父は思い切りのいい方で、未練なしに片っ端から処分しましたが、それでも自分の好きな書画七八点と、屏風一層と骨董類五六点だけを残しておきました。その骨董類は、床の置物とか花生とか文台とかいう類のものでしたが、その中に一つ木彫りの猿の面がありました。それは父が近い頃に手に入れたもので、何でもその前年、明治四年の12月の寒い晩に、上野の広小路を通りますと、道端に薄いむしろを敷いて、ちっとばかりの古道具を並べている夜店が出ていました。芝居に出る浪人者のように、酒焼きを長く伸ばして肌寒そうな身なりをした四十格好の男が、九つか十ぐらいの男の子と一緒に、むしろの上にしょんぼりと座って店番をしています。その頃にはそういう夜店商人がいくらも出ていましたので、これも落ちぶれた士族さんがうちの道具を持ち出してきたのであろうと、父はすぐに推量して、気の毒に思いながらその店を覗いてみると、めぼしい品はもう大抵売り尽くしてしまったと見えて、店にはろくなものも並んでいませんでしたが、その中にただ一つ古びた面がある。それが目について父は立ち止まりました。これはお払いになるのでございますか。相手が普通の夜店商人でないと見て、父も丁寧にこう聞いたのです。すると相手も丁寧に会釈して、どうぞお求めくださいと言いましたので、父は再び会釈して、その面を手に取って薄暗い明かりの光で透かしてみると、 時代も相応についているものらしく、顔一面が黒く古びていましたが、彫りがなかなかよくできているので、骨董好きの父はふらふらと買う気になりました。失礼ながら、おいくらでございますか？いえ、いくらでもよろしゅうございます。まことに士族の商人らしい挨拶です。そこへつけ込んで、値切り倒すほどの悪い了見もないのと、いくらか気の毒だと思う心もあるのとで、父はそれを三分に買おうと言いますと、相手は大層喜んで、いや、三分には及ばない、二分で結構だというのを、父は無理に勧めて三分に買うことにしました。なんだかお話が逆さまのようですが、この時分にはこんなことが往々あったそうでございます。いよいよ売買の掛け合いが済んでから、父は相手に聞きました。このお面は古くからお持ち伝えになっているのでございますか。さあ、いつの頃に手に入れたものかわかりません。実はこんなものが手前方に伝わっていることも存じませんでしたが、ご覧の通りに零落して、それからそれへと家財を売り払いますときに、古長持ちの底から見つけ出したのです。箱にでも入っておりましたか？箱はありません。ただ、ウコンの切れに包んでありました。少し不思議に思われたのは、猿の両眼を白い切れで覆って、その切れの両端を後ろで結んで、ちょうど目隠しをしたような形になっていることです。いつの頃に誰がそんなことをしておいたのか、別に何にも言い伝えがないので、ちっともわかりません。一体それが二分、三分の根のあるものかどうだか、それすらも手前にはわからないのです。売る人はあくまでも正直で、何もかも打ち明けて話しました。それだけのことを聞かされて、その面を受け取って、父は吉原の家へ帰ってきましたが、あくる日になってよく見ると、ゆうべ薄暗いところで見たのとはよほど違っていて、かなりに古いものには相違ないのですが、刀の使い方も随分不器用で、さのみの上策とは思われません。これが三部では少し買いかぶったと、今さら後悔するような心持ちになったのですが、向こうが二分でいいというのをこちらから無理に買い上げたのですから、苦情の言いようもありません。こんなものは仕方がない。まあ、困っている士族さんに恵んであげたと思えばいいのだ。こう諦めて、父はその面を戸棚の奥へ押し込んでおいたままで、自分でももう忘れてしまったくらいでしたが、今度、いよいよ吉原の店をしまうという段になって、いろいろの書が骨董類を整理するときに、ふと見つけ出したのが、かの面で、もちろん他の品々と一緒に売り払ってしまうはずでしたが、いざというときになると、父は、なんだか惜しくてならぬような気になったそうです。そこで、これはまあ、このままに残しておこうと言って、前に申した通り、五六点の骨董のうちに加えて、持ち出すことになったのでした。なぜそれが急に惜しくなったのか、自分にもその時の心持ちはよくわからないと、父は後になって話しました。 とにかくそういうわけで、私どもの一家が多年住み慣れた吉原の郭を立ち退きましたのは、明治6年の4月。新しい暦では花水木の中頃でございました。今度引き移りましたのは今戸の小さなうちで、間数は夜間のほかに四畳半の離れ家がありまして、そこの庭先からは隅田川が一目に見渡されます。父はこの四畳半に閉じこもって宗匠の机を据えることになりました。